ークの
V トークラジオ。
今年は鉄道開通150周年ということなんですけどもね、まあそんな中でも経営が厳しい赤字地方鉄道の存廃議論が本格化する中、鉄道を廃止した場合の代替交通手段候補として注目を浴びているのがバス高速輸送システム BRT。 これバスラピッドトランジットの略なんですけれども、1970年代にブラジルで誕生して現在は世界中で導入されているそうなんですね。専用道路などを走るバスの一種で、鉄道と比べれば維持が抑えられる中、運行本数やルート設定を柔軟に変更できるということでね、先に東日本大震災で被災した一部路線にも導入されているそうなんですけど、宮城県のね JR 気仙沼線というところがあるんですが、鉄道と比べると運行本数も増えて便利といえば便利だという声もあるらしいんですけどね、気仙沼市の方では BRT でねこれ導入した後は住民の利便に合わせて病院や観光地の入り口などに新しい駅を7駅も整備して、1日あたりの運行本数は鉄道の時に22本だったんですが、 BRT では65本と3倍にも増えたということでね、でもはっきりと便利になったってなんか言えないらしいんです。というのも鉄道の時は仙台まで直通の快速電車があったんでね、乗り換えが必要になかったということと、まあそういうことでね、どっちがいいんだろうというふうに悩んでるみたいなんですけども、鉄道業界の関係者の中では現在のローカル線の状況を考えると BRT は遜色のないサービスを提供できるっていうことになってるんですけども、4月現在とちょっと古いんですけど、導入している全国28カ所のうち多くは都市間ではなくて都市内狭い範囲での交通手段として、バスよりも利便性を向上させた基幹交通としての用途だったり、鉄道網を補完したりする目的で整備されているということです。 JR 東日本もね、今年の7月に利用者減が特に激しい選挙の、ね、収集を発表しましたけど、まあ私もちょっとテレビでちょっと出ましたけどもね、そんなことで新型コロナウイルスでね、ずいぶん減っちゃったということで、1日の平均乗客数2000人未満にとどまっている選挙は36線にも上がっているということを考えると、これ BRT がねどんどん今度入っていくのかもしれませんね。まあそんな鉄道開通150周年ということで、今年はいろいろね、行事があったり、テレビ番組でもいろいろね古い鉄道の話なんかもやっています。ちょっと興味を持って見ていただければ面白い発見があるかもしれませんよ。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学はライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第235回のお話は、道志道の旧道とキャンプの晩御飯について考えてみたぞ。今回は久しぶりに本拠地と言っていいほどにお世話になっております山梨県南鶴郡道志村の久保キャンプ場に行ってきた時のお話をする予定だったんですが、実は今回はザキ兄さんがお留守ということで、楽しみにしていました翌朝のね朝活がなくなってしまったっていうのが残念でして、まあでもこの日にしかキャンプに行けないという事情もあったんでね、行くことになったんですけど、詳細はまた後日お話っていうかできればいいなとは思っていますが、今回はちょっと趣向を変えましてね、道志道の旧道探索をしてきましたっていうお話をしてみたいと思います。といっても3カ所程度なんですけどもね、ちょっとお付き合いしていただければと思います。道志道と言いますと週末だけではなくてね、平日でも首都圏のライダーさんが大勢訪れる道志道、これ、有名ですけども、その理由は何なんでしょうかね。私黒枠的に考えますと、国道ながらも線形がいいじゃないですか。それこそ走って楽しい道、 ね、右に左にとカーブを切って登って下ってという風にね、本当に走りやすいですよね。車と自転車がなければそれこそキロでぐぐいぐいと走っていけるのはとっても魅力的ですよね。ちなみにこの道志道なんですけどもね、かつて鎌倉街道の裏街道だったそうです。裏街道、脇街道として知られているといたそうでね、月夜のっていうところがあるんですが、あの両国橋でしたっけ、あそこを越えてヘアピンをぐいって登ったところあたり月夜のって言ってるんですけど、あそこから山伏峠までが道志七里、七里は七つの里と書きますが道志七里と呼ばれて親しまれてきたそうなんです。なんでこれ道志七里なのかなと思って調べてみたとね、観光協会によると道志村はなんか東西が約28キロあったそうで、昔から道志七里と呼ばれてた、要は七里ですわね。月夜の起点として1里4キロごとに塚が建てられているそうです。昭和28年に発行された村の歴史の方にもね、道志七里と呼ばれて、新村の方に親しまれてたそうでございますよ。まあ昔はね、1里が約4キロですから、ちょうど28キロで7里なんでしょうけども。これ、なんかね、峠のトンネルが出来上がるまでは、陸のこと、秘境の村だったそうです。こうした村の歴史についてはね、民族学者の伊藤健吉さんという方が編集された道志七里という村史、村の記録に残っているそうなんですけども、昭和になって道路や電気といったインフラが整って隣接した町からバスが伸びるようになっても、道志道って狭く曲がりくねった道で、災害によってはたびたび通行不能となったらしいですよ。まあ確かにね、あの台風の時も大変なことになっておりましたけど、私たちが目にしているこの道志道、線形改修後の大変走りやすい国道413号になったということですけど、道志村が今のようなキャンプ場銀座となるきっかけでもあった第一次キャンプブーム、1990年前後の頃でもね、車が通行するのに冷や汗をかくというほどの国道、あのひどい道の方の国道として知られてたそうです。確かに黒川は青春真っ盛りの頃、大だるみ峠というのはね、知っていましたし走ったこともありましたけども、道志道って誰か行ったっていう話は確かに聞かなかったです。そんな道志道なんですけどもね、 Google マップの方をちょっと見るとわずかに残っているのがわかるんですね。現在の国道413号から1本外れて旧道に入り込めるようになってるんです。路面、橋の欄干、道路標識なんかを見るとね、昭和の色褪せた香りが漂っていますよ。そんな旧道の道幅ってね、大変狭いんです。車の利用もできないほどなんですよ。区間によっては山奥のね、舗装林道と全く同じ作りなんで、本当に驚かされるかっていうか、ビビりまくりました。かっこつけて言うならば、まさに道に歴史ありっていう感じなんです。ということで、では3箇所ね、ちょっと今日は紹介したいと思いますけども、まずは久保キャンプ場の入り口の反対側、久保橋区間というところでございますが、国道413号を走ってきまして、右にカーブを切ると左に久保キャンプ場の看板と入り口がありますが、その手前が実は右折していけるんですね。相模原方面からの分岐点、旧道を示すような案内は一切ないんです。都会で言えばこう民家に入っていくような感じなんですけどね、すぐに U ターンするように左にカーブをすると、そこにあるのが久保橋なんです。さすがにね、老朽化目立ってますよ。欄干の上に手すりがついているんで、これがね、昭和の頃の橋っていう感じなんです。で、その橋からちょっと覗くと、橋の下はね、山からの湧き水によるか小さな川がありました。結構荒れていましたけどもね。この川があの久保キャンプ場へ降りていく時の一番最初の右カーブでドッキリを生んでいるわけかというふうに思いました。道路から入ってきてね、いきなり右カーブになるんで、なんでこんなところに右カーブがいつもあるんだよなんていうふうにね、思っていたんですが、川のせいだったんですね。まだ旧緑化に戻しましょう。その久保橋にあの話を戻しますとね、当時の面影、コンクリート武器の橋です。今とちょっと違いますわね。 中の鉄筋ちょっとむき出しになっているところもあります。そんな橋を渡ってまた左にほぼ直角のようなカーブで上り坂を上るとすぐ国道413号、だから U ターンするような線形なんですね。今となっては遠回りなんですが、当時のね土地の形で道を作るとなるとこうなっていくのはやまれないでしょうね。本当にね10メーターぐらいのところを永遠と遠回りしていたんだなというような気がいたします。ちなみにこれ、さっき言いましたけども久保橋へ行かないでねまっすぐ進むと円福寺というお寺と岩道峠、厳しい道の峠と書く非常に厳しい林道があるんですが、それを通ってどうやら秋山村に出るそうでございますので、ちょっと今度行ってみようかなと思いました。続きましてはですね笹久根トンネルの真上を走っている旧道の区間なんですけども、笹久根トンネル、これ東西にね、分岐点があります。入り口ね、両方の入り口のところなんですけど、相模原側が東側なんですが、ここね車止めが設置されています。進入できませんから、まずは一旦トンネルをくぐって西側へ行ってみましょう。このトンネルは出口付近で少し左をカーブしています。これもヒントになるのかなと思いますが、さて向こう側からはね、左折で入りますんで、一旦行き過ぎて U ターンして、戻ってきました。左折で入って右にカーブしながら登っていきますと、短い距離ながら本当にね結構な上り坂でトンネルの入り口の上に出ることができるんですね。道路の両脇、資材置き場のような光景です。ちょうどね薪を乾燥させているのかなというと聞こえはいいんですけどね、廃材を置いてるって言ってもおかしくないような感じなんで、ね、ちょっとね風情はないんですが、トンネルの上にはガードレールがあって道し道を走る車を見ることができます。少し上りの傾斜の左カーブ、まあ、落ち葉がね山のようになっているんですが、ちょっと速度を落として慎重に曲がっていくと断崖絶壁に面した道がありました。残念ながら草ぼうぼうでねとっても進めそうにありません。とりあえず私が残っているっていうところまで入っていたんですけどもね、ちょっと写真を見ていただければと思うんですが、この先はちょっと歩いてもいけないだろうなーというような感じでした。入ってったら体が快感になりそうな感じだったんですよ。それに足元も分かんないんで下手すりゃ滑落という危険もあるんで戻ってきたんですけど、でさっきのガードレールのところでね、そうだ国道と合わせて写真を撮ろうと思ってカーブを曲がった瞬間です。リアタイヤがズルズルズルン、冷えこけると必死になりました。なんとかこらえることができました。少しぬかるんでいてタイヤが取られてしまいました。ハンターカブで良かったです。 V ストだったら完全にこけていたんでしょう。本当にね冷や汗かきましたよ。キャンプ道具満載ですからね。ということでガードレールのそばにちょっと止めまして、道し道をパチリといたしました。この後もうビビりまくりなんでそろーりそろりと登ってきた坂を降りていって国道に戻る、トンネルに入って反対側の分岐点へ戻りました。今度の分岐点ね、さっきも言いましたけども車止めがありますんで、まあここちょうどいいやということでねハンターを止めて写真を撮ったんですけど、ぶっちゃけハンターなんでね通れそうな気もしたんですよ。ちゃうかなと思ったんですけど、結構な上り勾配で、先ほども言いましたけどキャンプの荷物満載だったんでね、登れても帰りはちょっと怖いなっていう感じがしたんで国道413号から見たんですけども、右カーブなんですけどもその先は確認できませんでした。ちなみにこの車止めの手前には路面には止まれっていうペイントはうっすら残っていましたんで、つい最近まで使っていたのかななんていうような気がいたしました。でそこを右カーブになってるなと思って上を見てみますと、どうも道路のねトンネルの上っつったらいいんでしょうか、山肌を張って山肌に張り付いて道路ができていたんだろうなというような気がいたします。山肌がね崩れたらもうアウトだということでここにトンネル作ったんだろうななんて気がいたしました。草をね買ってくれると助かるんですけどもね、そうなると不法侵入者が多く出てしまうかもしれませんね。 でもね、結構な高さがあるので景色が良さそうなんですよね。でもね、まさか笹舟トンネルのこの直上に旧道が残っているなんて誰も思わないでしょうね。私も知りませんでした。何度も撮ってたんですけども。さて、最後ですけども、ここは大室出し区間、大きな室に指と書くところですけど、ここはね、旧道の区間の中では最も長い距離が残っておりました。道志道からはですね、七滝荘、七つの滝の荘という旅館の看板を見ながら大室橋の手前を左折して入っていきます。ちょっとした下り坂でいきなり右カーブで国道をくぐっていきます。車が1台と言っているような感じです。左手には畑が、そしてその上を見ると大室橋、国道413号が綺麗に見えるんです。ちょっとここで写真を撮るのもいいでしょうね。うっそうとした木々の中を今度は進んでいくと、緩やかに下っていく左カーブです。パッと視界が開けるんです。ここはね、道志川を渡る橋なんですけれども、名板はなかったんですけどもね、旧の大室橋になるのかもしれませんね。ここからでも国道の大室橋が綺麗に見えますので、脇に止めてハンターとの写真を撮りましたけども、見ていただきたいなと思いますけどもね、ちょっとなんか光線が入っちゃってね、うまく撮れなかったんですけども、ちょっと残念だったなというような気がいたします。携帯はやっぱり無理かな、カメラちゃんとしたの持っていけばよかったなと思いますが、ここはね、どうやらキャンプ場もあるんです。そういえばね、国道の入り口のところにね、下村キャンプ場という看板もありましたんで、河原のね、小さなキャンプ場なんですけどもね、一人ぐらいテント張ってる方がいらっしゃいましたが、通の方なのかもしれません。で、そんな橋を渡るとびっくりです。道志村のね、公衆便所がまだあったんですよ。中には寄らなかったですけどね、まさかこんな急道に会うとはびっくりです。途中ね、あの国道413号の方にもね、公衆便所って左側にありますよね。紅椿の湯のちょっと先の方ですけど、あれと同じような感じです。ちょっとね、まだそういう施設が残ってるんで、キャンプ場銀座だったんだろうなというような思いますね。ちょっと進みますと、キャンプ場の看板が右左にあります。へえ、こんなところにもと思うんですけども、先ほども言いましたけど、1990年代のね、往年のキャンプ場銀座を彷彿させる感じがしています。やがて、旅館七滝荘の前を通過いたしましょう。2階建ての旅館です。建物はちょっと古いようなんですけどね、雰囲気はあって結構良さそうなお宿ですね。ググってみたんですけども、星4つぐらいついてたかな、だからもしかしたらご飯が美味しいのかもしれませんね。お値段の方は分かんなかったんですけども、まあそんなに多分あそこじゃ高くないとは思いますけどもね、今度泊まってみるのもいいのかもしれませんけど、なんて余裕をぶっこいていたのも実はここまでなんです。この先が参りました。序盤でも言いましたけどもね、本当に放送林道が来るんですよ。ちょうど宿に泊まっていた方なんでしょうか、クロスカブとスーパーカブが2台私の前を少しゆっくりとゆっくりと進んでいきます。まだうっそうとした木々の中を抜けると、また橋があって道志川を渡ります。こういう時はね、視界が開けて明るい太陽が来るんで嬉しいなというような気がするんですが、この橋を渡った後なんですよ。問題だったのは雨の後だったせいか、道がまだ濡れていました。落ち葉や枝も落ちています。そんな薄暗い区間でね、左に急カーブ&上り勾配です。しかもですね、右側はコンクリートで固めてないんですよ、山肌を。ですからね、土砂が道路に流れてきてぐっちゃぐちゃのぐっちゃぐちゃ。さっきトンネルの上でもビビりましたんでね、アクセルワークに気をつけて登っていきました。薄暗い雰囲気と合わせてね、もうヒエーっていう感じです。やめてくれっていう感じね。杉林の中のヘアピンカーブなど、見た目はまるでね、本当にね、舗装林道でしたよ。そうそう、この区間にはね、落石注意という標識も相変わらず立っていました。なんだかなーというような気がしますね。ここ確かね、道志道の、あの綺麗な道志道の下なんだよな、なんていう気が全然しません。 ガードレールがためにあるぐらいなんです。ですから左にこけたら即アウトっていうような感じだったです。まいったなこれと思いながらもね、前を進む2台のカブもゆっくりゆっくり登っていました。確かに怖いですよね。景色を楽しむ余裕なんて全くなし。小刻みに右に左にと小さなカーブを登って最後の勾配を過ぎていくと、やがてカーブミラーです。お、カーブミラーがあってガードレールがあるっていうことはと思いながら右カーブで一段と勾配がきつくなったところが国道413号に戻れるんです。空が広いぞっていう感じに戻りました。ここは大室橋のたもとなんです。ですからこの大室橋のおかげで随分と距離が短縮されていることをまた実感できる区間でございました。この区間はね、先ほども言いました2つの橋からね、国道の橋、2つの橋から国道の橋っていう方も変ですけども、旧道から新道を見る上げることもできます。キャンプ場とかあと旅館住宅もあって、レジャー目的の人が訪れにはいい穴場かもしれませんね。かつてはね、国道の一等地であっただろう旅館ね、七滝荘、感慨深いものがありますけども、道志道がいかにひどい道と書く国道だったかっていうのがよくわかる区間ではないでしょうか。この後ね、実は山伏トンネルにも旧道があるようなんですけどもね、道志道の山伏峠をね貫くことで富士吉田との快適な交通を実現させたという山伏隧道なんですけど、これね、改作開始要するに工事を始めてから20年も要した難工事だったようですよ。まあ確かにトンネルの前後を見ると大変厳しい道ですものね。そこまで行っちゃうとちょっとなーということになりまして、実はこの後紅椿の湯に使って帰ってきました。もっとも紅椿の湯へ行く道も結構な下り勾配なんですけどもね、まあ、久しぶりにね、キャンプをした後に、ゆっくりとお風呂に入って帰ってきましたけども、今回ね、これ紹介しようと思ったのは、実はお風呂に入りながらね、ああ、そうだ、これ、あの区間面白いな、ちょっと話をしようかな、なんていうふうにね、頭が整理できたもんですから、今回紹介することになったんですけど、ちょうど私ね、前の日が雨だったもんで、苦労しましたけども、天気が続いている時に行ってみてはいかがでしょうか。旧道区間、結構面白いですよ。その他にもなんと実は道志村の方にはですね、源頼朝伝説が残っているそうです。今ね、大河ドラマで有名ですけども、鎌倉のね、源頼朝はなんでっていうような気がしますけども、どうも遺物や書物を込めてね、一つも残されてないんで村の人の言い伝えのみという状況らしいんですけども、話の出どころになってるのは巻狩り、この間もちょっとお話しましたけど、曽我の兄弟がね、親の仇を取ったという巻き合いですけど、一大センセーションな鎌倉幕府の意向を示す巻狩りね、大運動会って言うと変ですけど、それの帰り道を含めてね、頼朝伝説残っているそうです。まあ富士宮から鎌倉へのルートは全く伝わってないんですけども、富士吉田の湧き水をなんか行ったところがいいっていうことがありますんで、決してこれ寄ってないとは言えないんでしょうけどもね。ちなみに試し切りをしたという岩があったりですね、剛腕ぶりを示すような弓があったようなところがあるんですけど、バイクでは行けそうもないハイキングコースにあるんで行きませんでしたけども、まあちょっと日帰りの軽装で今度キャンプじゃなくってハイキングを含めて行ってみようかなというふうに思いました。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて後半なんですが、後半はキャンプでの晩御飯についてちょっと考えてみたいと思います。 前回はご飯をどうしようかということでね、ふもとっぱらでのご飯どうしようかということで、お昼ご飯いろいろ紹介してみましたけど、今回は晩ご飯で、今まで何を食べてきたのかということを合わせて、一体何がベストなのかというのをちょっと考えてみたいと思うんですが、この間久保キャンプ場に行きました時ね、晩ご飯はお肉を焼いたんですけども、そういうことになるんですけどもね、お肉そういえば随分お値段上がりましたね。変な話ですけども、牛さんの餌になるトウモロコシとかね、他の穀物の値段が上がっています。それに比べて円安っていうのもあるんでしょう。オージービーフも前の店頭価格に比べれば200円から300円ぐらい上がってましたね。びっくりしちゃいました。いかに普段食べてないか分かっちゃいますけども、で今回は実はですね、お肉を焼こうということになってですね、以前はフライパンで岩谷のガスバーナーでジューってやってたんですけども、今回はですね、ついにロゴスのピラミッドグリルコンパクトを使いました。炭火焼きに挑戦したんですよ。炭火焼きが一番美味しいっていうことはね、皆様ご承知でしょう。ただちょっと気になっていたことが一つあるんです。網の上で焼くと網が焦げたりダメになったりして手入れが大変じゃないですか。また新しく網も買わなきゃいけないだろう。合ってるような網ってなかなかないですよね。でどうしようかな、これ弱ったなと思って探していたところ、100円ショップのダイソーでですね、バーベキュー用の網の上に敷くシートというものが売ってました。これで要は網の代わりになるよという、まあ、網の上に置くんですけどね、フライパンの代わりになるって言った方がいいんでしょうか。これちょっと挑戦してみようとなりました。あとピラミッドグリルコンパクトもね、炭火でやると汚れちゃうじゃないですか。これ銀色のね、銀紙つるとアルミホイルみたいなのでね、カバーすれば汚れないっていうことで、ロコスで買いましたバーベキューマルチシートというものを買いました。これを内側に引いてやると本体が汚れないっていうことで、初めて使ったんですけど、実を言いますと失敗しました。後でお話しますね。ということで、これお肉を焼いてみました。炭火をポッと置いて、その上に網を乗っけて、バーベキューシートを引いて焼いたんですけど、実はですね、うまく肉は焼けたんですよ。焼けるとこまで行ったんです。炭火がね、持たなかったんですよ。うまくね、着火できなかったんです。なんでかなと思ったら、よく説明書き読まなきゃダメですね。このさっき言いましたアルミシートなんですけども、コンロの大きさに合わせて切って、コンロをこう内側を覆うように敷き詰めるんです。そこまではうまくできたんですけども、この後ね、コンロの休憩口の部分に穴を開けて空気が通るようにしなきゃいけなかったんですね。で気がつかなかったんで、炭火がうまく燃えなかったっていうのがあったんですけど、おかしいな、おかしいな、なんで火がまあこう赤くならないのかなと思ってたんですけどもね、まあ、肉が焼けるところまでは頑張ってくれたんで、ちょうどお肉美味しくいただけたんです。これやっぱり炭火焼きってのはうまいですね。バーベキューシート、これもね、洗うだけでいいんですよ。汚れがね、掘らないんで、これは非常に便利ですね。これからもちょっと使いたいと。ということは、あとこうなりますと、いや肉も焼けたんでね、魚にも挑戦しなきゃいけねえなっていうような気がしております。ちょうどこの時期となりますと、サンマが一番でしょうかね。もしかしたら味の開きになるかもしれませんけど、今度の渚園ではちょっとお肉とお魚を焼きたいと思いますが、まあもしかしたら鮭かもしれませんけどもね、ちょっとこの辺チャレンジしてみたいなと思います。というのは、まあ、前回の晩ご飯だったんです。では過去にどんなものを食べてやったのかなと思って、ちょっとね、考えてみたんですけど、一応手帳につけてるんです。まあでも私の手帳実は10月始まりなもんですから、去年の11月からになるんですけどね、去年の11月は城南島リベンジでした。夜はビーフシチューにサラダですね。結構おしゃれですね。パンにワインというのもつけます。あ、ビーフシチューも単なる鍋で温めただけなんですけど、野菜を買ってきてビーフシチューの元に入れただけだったんですけど、まあそんなことでビーフシチュー。12月は杉井さんと言いました、千葉の大時神伏せでしたね。あの時は何にしたんでしたっけ、おでんでしたっけね、おでんにしたのようですが、ちょっと記録が残ってないもんです。その後がタカさんと行った青根のキャンプ、こちらはチリコンカンを作りましたね。チリコンカンとあと唐揚げを温めたのか。チリコンカンはね、ひき肉と玉ねぎを炒めて豆入れてでね、缶のことを入れただけだったんですけど、あ、これ美味しかった覚えがありますね。 その後が大原上布施、もう一回言いましたね、いこちゃんと言った時、これお好み焼きだとか手羽先だとかいろいろ作ったようでございます。アメリカンドッグは温めただけだったんですけど、その後が久保の桜キャンプ、これねニラレバとエビチリ、またウインナーとアメリカンドッグ、アメリカンドッグ好きですね。これはでも大した作ってないんです、セブンプレミアムを温めただけだね。そうそう、セブンプレミアムって美味しいですよね、これいいと思いますよね。生姜焼きとかもあるんで、もしかしたらあれ広志のおぼちキャンプでも出てましたけども、肉焼いても美味しいかもしれませんね。セブンプレミアムいいかなと思いますが、その後4月のね、花々の里、えらい目にあったあの花々の里、これはすき焼きだったんですね。その後ふまとっぱらがガパオライス、ガパオライスさんが作ったんだ、すごいな。大洗の MLS2 ね、この次回は MLS3 のお話をしますけれども、あの時雨がひどくてカップ麺とあんドーナツとお赤飯のおにぎりだけだったというような気がいたしておりますね。でその後が6月の城南島リベンジは、こちらは和樹さんの特製のおかずを作って温めただけだということで、大した料理作ってませんねまあ冬は鍋になるっていうのはやむを得ないですね。おでんばっかりですね。あとすき焼きか、おでんとすき焼きしか作ってないような気がいたしますね。すき焼きどうでしょうか。すき焼きって言っても私の場合は焼いてるっていうか、すき煮になってしまうのが正直なんです。実を言いますとお鍋ね、私あんまり好きじゃないんです。豆腐が苦手なんです。ですからね、麻婆豆腐も苦手なんですけど、そういうことを考えてやっぱりお鍋といってもすき焼き鍋になっちゃうのかなというような気がいたしますね。その他ではやっぱりおでんですからね。おでんは楽ですもんね、温めるだけですからね。すき焼きとおでん、これが寒い時期ではベストって言ってよろしいでしょうか。で暖かくなってくると肉を焼くっていうことで、先ほども肉ね焼きましたけども、オージービーフも高くなっておりますしね、まあ暖かくなってくると肉の方もねちょっと痛むんじゃないかという心配も出てきます。この間ちょっとね、広志のぼっちキャンプの方で、やってたんですけど、飯能にあります大野肉店っていうところのお弁当のステーキ肉をこうジュージュー焼いて食べてましたけど、飯能に住んでる後輩がいたもんですけど、聞いてみたところ非常に大野肉店のお弁当って美味しいお肉だということなんでね、もったいないですよぐらいなことを言ってましたんで、ちょっと飯能でキャンプしようかなと思いますけど、また話はずれちゃいますね。あ、セブンプレミアムの生姜焼きなんかをもうジュージューしてみるのもいいのかななんていうのは思いますね。そうなってくると渚園の方でお肉をって考えたけど、オージービーフじゃなくて、セブンプレミアムのジュージューとお魚ジュージューにしますかね。そうすると気が楽だね。あれちょっと話はずれちゃいましたね。皆さんはどういうのを作っていますか。まあ、そうやって考えるとね、お肉を焼くっつってもなかなか難しいものもあるでしょう。人によればね、ぜひこの辺教えていただければと思いますけども、カレーってそういえば作らないですよね。昔キャンプっていうとカレーを作ったのがありましたけど、ソロキャンプだとカレー作っちゃうと余っちゃいますよね。私初めて渚園に泊まった時カレーにしたんですけども、実は普通のレトルトカレーは温めましたけどもね、普通にカレーを作るということはしませんでした。カレーを作るっていうのもどんなもんですかね。あ、でもカレーってあれか、食中毒にもなるんですよね。あれ確かね、カレーって難しいんですよね。意外と食品衛生なんかのねビデオを見るとカレーから食中毒になる出てますよ。だからカレー、もしね、キャンプで作るときぜひ食中毒に気をつけていただきたいなと思います。ちょっと話はずれてますけどもね、実は今度12月でですね、ハンターカブのFacebook の方でキャンプがあるんで、ちょっと鍋の方もね考えていきたいと思いますけども、皆さんの方でおすすめの晩ご飯ありましたらね、ぜひ教えていただきたいと思います。鍋でもちょっとねチャレンジしてみたいなというような気がしてますし、お肉を焼くのもいろいろね、チャレンジしてみたいなと思っておりますのでね。実はですね、最近お酒あまり飲めなくなっているんです。まあもともと飲めないところはあるんですけど、ね、本当になんでこんなに飲めないのかなっていうぐらい飲めなくなっちゃっていますんでね、なんかご飯の話がグダグダになってますね。本当皆さんね、おすすめの晩ご飯ありましたらぜひ教えていただければと思いますので、メールの方よろしくお願いしたいと思います。 さて第235回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。いつもの言ってきたぞとちょっと視点を変えてまた構成してみましたけどね。カンカンカンカン音が、工事の音が入っているかもしれ申し訳ないんですけれども、実は我が家の前、ただいま老人ホーム絶賛工事中でございますね。え、70部屋ぐらいできるそうでございますよ、老人ホームは、でしかもですね、4階建てがうちの前にできるということで、これから我が家が丸見えになってしまうのかと思うと非常に怖いものがありますが、すみません、ちょっと香港ね、これから半年間ぐらいはこういう音が入りながらの収録になってしまって申し訳ないかもしれませんが、一つよろしくお付き合いのほどお願いいたします。今回の道志道の旧道の写真など V トークラジオのブログに、アップしておきます。 http://vstoke650.cさんネットの方です。ぜひこちらもご覧ください。本文の方でも言いましたけどもね、晩ご飯のおすすめ、こんな晩ご飯作れますよ、こんなご飯食べると美味しいですよというようなメールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせて、ご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もよろしくお願いしたいと思います。さてこの放送が流れますのが10月の16日、いよいよ第4回糖質万歳キャンプが方が、ね、近づいてまいりますけども、10月29日でツイプラの方でね、検索していただければ大丈夫かと思いますけども、あと10日ちょっとなりましたけども、10月29日の方のね、ツイプラの方の方でやっていますけども、第4回糖質万歳キャンプの方ね、ぜひご参加いただければと思います。まだあと5、6名まで OK でございますので、使い方わからない方はね、ぜひ私にメールくださいば代理入力しておきます。なんとかねまあちょっと場所が場所なんで、集まりもいまいちかもしれませんけども、あまり集まらないと私もちょっと悲しい思いをしてしまいますので、一つね、皆さんよろしければぜひねいらしていただければと思います。自由なね、キャンプのお話、フリーな時間でのね楽しみをしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第235回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。